それでは本日、一般質問3件を出しております。市長の端的なご答弁をお願い申し上げたいと思っています。まず1点目でございますが、今回の TPP、特に国の根幹であります大きな事態が動いたというふうに認識をいたしています。この TPP 協議につきましては、私は菅総理が10月の国会の所信表明演説で TPP 参加への検討を言及した、これが大きな胸になったんだというふうに思っております。市長もご承知のように TPP は環太平洋を囲む国々が国境を越え、人、物、金、サービス等を自由に移動させることができるものでございます。2006年にシンガポールを中心に4カ国で始まりましたが、現在アメリカ、オーストラリアも参加を表明し、交渉に入り、来年11月には11カ国になる、そういうものでございます。また、日本政府も、10月訪問課の TPP について、関係国と協議を始めした、全く議論を尽くさない、早急に乱暴な言われていない経済連携に関する閣議決定をし、11月の15日、菅総理は横浜での APEC の首脳会談でアジア太平洋15億円の実現に向けた参加を表明しました。農林水産業はもちろん、地域経済に多大な打撃を懸念する声が、生産者、地方経済から不安が反発を声を広げております。TPP へ参加すると、輸入品の関税をなくし、外国企業の進出、投資、あるいは労働者の受け入れも含め、規制がなくなり、アメリカ、オーストラリア等からの農畜産物が大量に輸入されます。この TPP に関し、全農が中心になりまして、日本の食を守る全国集会が11月10日、税グループ、あるいは漁連、政協など14団体は TPP 交渉への参加に対する全国集会を全国約3000名を結集し、140名の国会議員も参加、各政党は参加反対方面、TPP 交渉への断固反対を特別決議を採択し、大国論を掲げて TPP 交渉を参加する前のめりの姿勢の政府の反発、食料安全保障や農業の多面的機能をもたらす問題を、これ以上海外に出ていいのか、食料自給率 50% と TPP の同立性は不可能といった国民運動への呼びかけが出ております。TPP への影響は、農水産省の試算では、農業総生産額4兆8000億減り、食料自給率 14.8% の低下、農業関連産業も含めた損失額は7兆9000億に上るという、農業だけでなく、地域経済、社会にも壊滅的な打撃を受けると言わざるを得ません。長崎県の試算でも先般報告がありましたように、農業産出額が497億、水産業で180億の減少を見ております。この長崎県の試算に対しまして、もし域の農業、水産の試算が出ておれば、まとめてお願いを申し上げたいと思っています。また、12月4日には福井県で、民主党の山田前農水大臣と自民党の石破政調会長の農林大臣経験者が毎日約1000人の生産者を集め討論会を開き、山田前農水大臣は農業の所得省すれば済む話ではない、 農畜産物は関税下げて良いというものではない。農業分野でも大変な大きな問題がある。製品も慎重になりつつあるという、そういうこう話をされ、参加には否定的な考えを示されております。一方、石破政調会長は TPP 交渉の不透明の中で参加ありきは絶対なる問題があるということも述べてあります。この TPP 問題は各県の知事会、県議会等 TPP 参加反対の要請を行っており、また各県、税を中心になり、県市単位でも集会が参加され、断固反対のメッセージを送られております。我が壱岐島内も TPP に参加すれば、農業、漁業、関連産業はもちろん、地域の崩壊につながるというふうに思っております。白川市長の TPP 参加への見解をお願いいたします。
横井議員の質問に対する石田同意のでは、白川市長。
2番、横井好美議員のご質問にお答えします。TPP 協議の参加、そしてどのように考えておるかということでございます。TPP 環太平洋戦略的経済連携協定の参加の是非は各方面で、大変な議論をされているところでございます。日本はこれまで TPP に対する姿勢を明らかにしておりませんでしたけれども、本年10月に開かれた新成長戦略実現会議で、菅直人首相が TPP への参加検討を表明いたしました。しかしながら TPP が原則として例外を認めない貿易自由化の協定であることから、米をはじめ国内の農業、漁業は壊滅的な打撃を受けることとして反発する声が上がっております。11月9日の閣議決定では TPP への参加を決定されなかったものの、TPP 協定についてはその情報収集を進めながら対応していく必要があり、国内の環境整備を早急に進めるとともに関係国との協議を開始するとの決定が下されております。農水省は11月22日、関税全廃を原則とする TPP に日本が参加した場合、国内の農業生産額が4兆1000億円減るとの試算を明らかにしております。2008年の農業総生産産出額、8兆4736億円の 48% にあたり、農業は壊滅的な打撃を受け、食料自給率は 14% に落ち込むと、内容になっておりまして、農業者の間では当然のことながら TPP 参加に反対の声が強まっております。一方、参加に前向きな経済産業省の試算は全く逆で、国内生産、GDP への影響額は不参加なら輸出が停滞し、平成32年に 10.5 兆円減少と主張しています。また内閣府も参加なら最大で 3.2 兆円増加するとしておりまして、農水省以外は経済成長することで生活が豊かになるとして参加のメリットを強調しております。このように各省庁のバラバラな予想が政府の調整不足を露呈しており、問題をさらに分かりにくくしておるところでございます。いずれにしましても TPP への参加の是非は日本の農業をどうするかを十分議論してからのことであり、この議論をせずして本市の産業構造を考慮いたしますとき、参加の是非についてと申されますと、当然なことながら反対の立場を貫いてまいります。先ほど、横井議員が、壱岐の影響度はどれほどかということでございます。県におきましては、農業について、1396億円の総産出額に対して、36%、497億円が減るという試算をなされておりまして、それに、壱岐の県の減産率を、壱岐の作物に、当てはめますと、米が7億2900万円の減、麦大豆で約4000万円、牛肉で、22億コロンで800万円、合計で、29億7700万円の減になると考えておるところでございます。また水産関係につきましては、TPP 参加による長崎県水産業の予防税影響について、国人事で試算をされております。 その試算内容によりますと、農水省が試算に用いた13品目のうち、長崎県が該当するアジ、サバ、イワシ、イカ、ホシスズメ、昆布、昆布調製品、ホシノリ、ふかのり調製品、カツオ、マグロ類、ワカメ、ヒジキの9品目を対象に試算が行われております。それによりますと、県生産額の約 18%、約180億円減少する可能性があると報告が出されております。これら水産関係の国全体におきます影響額といたしましては、国全体では4200億円の生産額が減少されるとされております。したがいまして、これらを総合的に判断いたしますと、農業同様、水産関係におきましても、絶対反対の立場でございます。
矢部川加南議員。
市長の力強い反対のことはありがとうございました。現在というのは今、壱岐の試算、農業で約22億という、そういう状況でございますが、私はそれ以上のですね、見解からしますと、壱岐はまだ大きくなるんじゃないか、そういうこう予感をしております。特にこの TPP 参加につきましての是非は、6月という説もありますし、また秋ぐらいというそういう説もあります。特に全農を中心にした全中が全国1000万人署名をやるという、6月にやるというそういう表明をいたしておりますし、また、壱岐としても、1月28日に今のところ、農協中心に漁協を含めた、そういう TPP 反対、決起集会を開催するという、そういう話もお伺いしております。まあ、市長につきましては、あるいは機会を捉えまして、この反対に対するですね、固い決意をお願いをしたいというふうに思っています。この TPP 問題につきましては、実質は国が決めるわけでございますが、一応、末端からもですね、こういう声を張り上げる、そういうのも必要ないということで、一般質問を行います。次に2点目でございます。雇用対策につきましてでございます。実は昨日ここに普通交付税の算定のですね、ものがこう参りまして、約1億6300万の増加額が示された。私はこれは経済対策、緊急雇用対策かなというふうに思っておりますが、それにつきまして市長、間違いないでしょう。
白川市長。
経済対策でございます。
矢部川加南議員。
はい、ありがとうございました。特に雇用対策につきましては、今回のこの補正予算で、大きくは1年に1回わけでございますから、これ有効に活用していただきたいなというふうに思っております。ところで、この雇用、緊急雇用でございますから、短期的なですね、雇用だろうというふうに思っております。昨年から始まったものでございまして、今年もですね、22年度も6月から11月までということで、この緊急雇用対策で、聞きますと、15名の方がですね、これに該当されて、働いておられるわけでございますが、これも11月で終わったということで、せめて12月までどうにかならないのかという、そういうことをですね、担当部署にもお話をされておるようでございますが、これも国の事業でございまして、なかなか難しい面があるわけでございますが、今年度の今後の緊急対策のですね、実績といいますか、これについて、お願いをしたいと思っております。
白川市長。
緊急雇用対策創出事業といたしまして、ふるさと雇用創出基金事業、および緊急雇用創出事業臨時特例基金事業がございますが、特に緊急雇用創出事業について、雇用期間が6ヶ月、もしくは1年間であり、再雇用までのつなぎの事業となっております。今年度の緊急雇用の実績は、ふるさと雇用創出事業が3事業で、雇用者数が14名でございまして、緊急雇用創出事業が5事業で雇用者数が 54名、計8事業の68名となっております。今年度末の実績見込みは、緊急雇用創出事業に1事業を加え、雇用者数が71名となっております。これが実績でございまして、平成23年の事業の見込みは、ふるさと雇用創出事業が3事業で、雇用者数が15名、緊急雇用創出事業が7事業で、雇用者数が105名、計8事業、雇用者数が120名となっておりまして、今後とも本事業を積極的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
横川の委員。
国の緊急雇用でございます。大いにですね、活用をお願いしたいなと思っておりますが、この緊急雇用対策につきましても、一期はですね、予測からしましても、かなりこう少ないんじゃないか。そういうこう、思っておりますから、こういうものにつきましても、やっぱり県にですね、集中的に予算獲得にですね、励んでいただきたいな、というふうに思っておるところでございます。そこで私は、今年の、一高校、一商業、ここのですね、学校の生徒の就職状況を、確認していますが、昨日ちょっとしたんですが、ちょっと数字的に申し上げますが、一高校で卒業生が今年204名いるんです。で、進学が164名、就職希望者が40名。その40名の中で現在内定しているのが11名ということです。一高校の就職の担当の先生が聞きますと、最終的にはある程度希望通り行くんじゃないかと思っておるということでございますが、予断を許さないという、そういうこう状況です。一方、一商業につきましては、今年106名、卒業されるということで、この中で、進学が58名、就職もですね、ちょうど58名ということで、半分でございますが、この58名の中で、一気に就職したいという方が半数、約29名おります。29名が当該就職。そういう、話を聞いておりますが、この、党内にですね、29名希望の中で、現在8名しかですね、一気に就職ができない。そういう、かなり厳しい、人数が、報告が出ておるわけでございますが、これだけ若い人がですね、一気に仕事をしたい、一気に残りたい、そういう、思いがある中で、希望を叶えないということは大変私は、この、行政を預かる者としてですね、もう少しどうかしたらいかんじゃないか。いうふうに痛感をしておるところでございます。全体的にもですね、証拠につきましては、今内定しておるのがですね、先ほど言いましたように8名でございますので、まだ23名がですね、未定者でございます。これについてですね、市長が、この数字を言ったばかりで、どうかと思いますが、もし何か見解がございましたらお願いをしたいというふうに思っています。
白川市長。
おっしゃるように、子どもが就職希望の半数は一気に残りたい。私はもう本当に嬉しいと。嬉しいのが本当の気持ちでございます。しかしながら、おっしゃいますように、今、非常に雇用率が厳しい状況でございます。現時点では、今、延期の雇用の対策、具体的に各企業とのお話も正直申し上げて、話し合いもしていないところでございまして、これはちょっと私の、怠慢でございますが、なんとか、希望が叶えて、もらえるような状況が生まれないかなと、そういう希望を抱いておるところでございますが、具体的な方策について思い当たらないというのが現実でございます。
薮川かなみ議員。
一人でも多くですね、一気に就職できるように、それでは市長、各関係機関を回られて、推進型をですね、お願いをしたいなと思っていますし、県も、県じゃなく国も、今回のこの雇用の関係で、事業者に対して一人で採用するに約50万出すという、そういうこう話もですね、出ておるようでございますから、これは50万もらっても、こうずっと続くわけで、1年間だけであればいいんですが、なかなかこう、受け入れとしてもですね、難しいかなと思っておりますが、ないよりもある方がいいわけでございますから、そういうのを説明しながら、ぜひ一人でも多く一気に残るように、そういうことをお願いしたいと思っています。この関係で私もハローワークに、出向きました。この女性報告に出ておりますように、ハロー化につきましては、域は 0.60 ということで、県下ともかなりこう高いですね、水準を示しているという、そういうこう報告も出ておりますし、ハローワークでもそういうこう話をされました。これは、市長もこの前言われましたように、地下警報の関係ですね、このように一時的に 0.60 上がったということでございますが、ハローワークの職員から聞きますと、先にはやっぱり 0.3 から 0.4 ぐらいに落ちるんじゃないか、そういうですね、懸念の声もしておるわけでございますから、いかにですね、一気に雇用を生むか、私は一番手っ取り早いのは公共事業だろうというふうに思っております。この公共事業につきましても、いろんな面でですね、人頭対策とか、そういうのを活用しながら公共事業の推進をお願いしたいと思いますし、私も昨年の9月の定例会、一般質問で、雇用の関係で、第6次産業、農商工連携のですね、やっぱ加工施設、そういうのをやりながら、域独自の加工をしながら雇用を生み出す。そういうことをですね、せんべいかんじゃないかというふうにこう、提言をしておりますが、それが全然実現できてないということで、市長は研究をさせ、勉強したいという、そういう話でございましたが、ぜひそういうのを活用しながらですね、なかなか形で域に残る。なかなか大企業というのは、意見が難しいというふうに思っておりますが、生きてできる、そういうものはですね、積極的に雇用活動の場を広げていただきたいな、というふうにですね、思っているところでございます。それでは3番目でございます。市民病院改革についてでございます。この病院関係につきましては、昨日今日5名のですね、議員の皆さん方が質問をされています。このように5名の議員がですね、多いということは、一つは、中大病院からの医師の中止の問題、そして、カタル病院の不祥事の問題。これがですね、この5名の議員の皆さん方の一般質問が出てきたんじゃないかな、というふうにこう思っているわけでございまして、かなり昨日ですね、突っ込んだ質問も、あるいは答弁もされておったようでございますが、私は端的に質問を申し上げます。まず市民病院の関係でございますが、まず、理事長候補の見通しであります。市長もかなり、努力をされておるようでございますが、見にならない、大変こう厳しい状況であるということを昨日の市山市政議員の質問にも答えてあったようでございますが、中大病院には、理事長候補を探していただきながらですね、私は昨日、市山議員が言われましたように、医療圏の企業団に加入し、そういう検討も、もうすでに必要じゃないかな、ちまでも猶予はできない、というふうに、思っているところでございますので、これについての市長の見解をお願いしたいと思っています。それから2番目には、中大局より4月以降ですね、医師派遣の中止、報告があり、大変こう、驚いておるわけでございますが、病院の存続は危機管理を持ってですね、おります。特に市民のですね、生命に関わることでございます。その中で特に心配しておるのは、精神科医の問題でございます。これは派遣できないということは大変大きなことでありましては、大きな問題があるわけでございますので、ぜひ、この、精神科医のですね、招致についても努力をお願いをしたいな、というふうに思っています。それから、実は昨日、市長が、 所轄には一出身者のですね、医師と面会するという、そういうこう、お話をされました。まあ、全国にはですね、一の医師、医者というのはかなりこう、たくさんおられるというふうに私は思っておるところでございまして、ぜひこの人たちと面会していただいてですね、市長の思い、ふるさと一の思い、市民を助けてほしいという根幹をですね、やっぱり生きる出身者の医師に面会してお願いすれば、ある程度は、いい方向に明るい兆しが見えるんじゃないかな、というですね、そういうことも考えておりますから、ぜひ一出身者のですね、医師に対しても面会をお願いしたいというふうに思っています。まあ、ところで話を聞きますと、市長の息子さんも医者ということで、医療圏におられるということでございます。まあ、市長自らですね、息子さんを一気に呼んで、そして、まあ、一人でも多く医師の確保をお願いできれば、というふうに思っておりますから、まあ、これにつきましても、市長の考えをお願いしたいと思います。まず、まあ、この2件、お願いしたいと思います。
もう一個はいいですか？もう一個も続けて。同じ項目ですから、負ければいいですけど、説明してください。
もう一個、まあ、片部病院の問題でございます。これも、昨日町衆議院から事務長の不祥事の件で厳しい指摘がありました。私からこの不祥事について3点ほどですね、質問をいたします。まず、市長はですね、今回のこの行政報告書があります。この行政報告書の中に、今回の片部病院の不祥事の件が一言も触れられてない。これは11月30日の臨時議会で口頭で報告したが、したから、まあいいんだろうというふうにこう判断されたと思いますが、私はそういうもの、重大なものはですね、この行政報告にやっぱりきちっと載せて、それで報告すべきだったというふうに思っておりますから、まあこれについての見解をお願いをしたいというふうに思っています。2番目は、やっぱこの事件の発端は合鍵を持っておった。ということでございます。この合鍵はいつ頃から本人がですね、自宅に保管をされているのか。本来はやっぱり事務所に金庫の中に保管するというのが通例でございますが、いつ頃からこの事務長が自宅に保管されてあったのか。そしてこの侵入した家だけの保管だったのか。他の鍵も持ってあったのか。私は多分、昨日もまた議員が言われましたように、前例がある。その日、たまたまじゃないというふうに思っています。以前からそういうことをやっておって、たまたま見つかったというふうにこう思っているわけでございますから、まあ、そこのところをお願いしたいと思います。それから、事務長の、この処分の関係。これも昨日言われましたように、接触3回降格というのはですね、当たり前と言いますか、停職というのは当たり前でございますが、3ヶ月というのは大変こう甘い、そういう気がいたします。それと合わせまして、降格した中でですね、自分が事務長をしておって、その下にまた平で事務をするというのは大変私はやりづらいんじゃないかというふうに思っています。こういうのはですね、やっぱ別の方に移動させてやる。他の部署につけるというのがですね、通常の私はこの処分だろうと思っておりますが、今回についてはこのようにですね、その片部屋の事務所の中でただ事務長を解いて平に置いてということでございます。私は今回新たに横田さんという方が事務所におられておりますが、以前は横田さん下の方におって、こんな逆になって、横田さん自体も仕事をしにくいんじゃないかなというふうに思っておりますから、まあ、そこの見解をお願いをしたいというふうに思っています。それから、まあ、本来のこの、片部病院の問題でございますが、この行政報告にありますように、片部病院のですね、あり方というのを、まあ、域の医師会に、依頼をされておりまして、まあ、医療病床で残すか、あるいは福祉施設に転換させるのか、そういうことを検討したということで、報告書の中では、11月8日に、医師会から、医療スタッフの問題、やっぱり医者とか看護師の問題ですね、まあ、困難であるという、そういうことを報告が出ておりまして、 まあ、福祉施設のですね、まあ、転換が容易なサイズですということで、まあ、これについては市の方で判断をしなさいという方向を聞いておりますから、私はこの問題についてはですね、まあ、早急にある程度結論を出すべきだというふうに思っておりますから、まあ、これについての市長の見解をお願いしたいと思います。
白川市長。
森林改革について、申し上げます。理事長候補 の見通しはということでございますけれども、本当に、これほど、まあ、理事長はもちろん医師の招聘に、が厳しいものとはという実感でございます。特に、局人事につきましては秋に決定されるとの情報を得ておりましたので、足踏み状態となっておりました病院改革を前進される好機と捉えまして、9月手理解をこれまで以上に努力を重ね、ぜひ今回に具体的な報告ができますよう、私としても最大の努力をしていたつもりでございますけれども、このようなありさまでございます。経営の形態のことについて先ほど申されました、企業団等々 のにも相談すべきじゃないかというご意見でございます。私も、独法について固くなな気持ちを持っておりません。昨日内山茂議員のご質問にお答えいたしましたように、企業団とも県が医師のいわゆるドクターバンク的なものを県が作るわけでございますから、そちらを向いて、やはり、ことを進めなければ、医師の確保というのが、厳しいと思っておるところでございます。そして、医師出身者のよう、医師の、との話し合いでございますけど、現在、お二人の医師の方に、年末にお会いするように、もうすでに決めております。あと、いろんな方とお会いして、できるだけ多くの方とお会いして、先ほどご議員おっしゃいましたような気持ちを申し上げて、ぜひふるさと駅に仕事をしていただきたいということを思いをお伝えしたいと思っております。それから私のことについて少し言われましたけれども、私が市長をしておりまして、その身内を職員で採用するなどということはなかなか厳しいございますけれども、話はしてみたいと思っていますが、あと3年ほど長崎県にご報告しなきゃいけないという義務年限も残っていますが、当然のごとくそれは企業団になってもいいと私は認識はいたしておりますけれども、県の方のに、今管轄者がございますので、これ以上のことは申し上げないというのが現状でございます。それから特に精神科医につきましては、ご指摘のように、ご本人、入院患者、外来患者、そして、ご家族、ご心配でございますし、何としても、医師を招聘をしなきゃいかんという気持ちでございます。それから、職員の不祥事について、行政報告なかったということでございます。これにつきましても正直申し上げて、今回、もう一度と言いますか、行政報告すべきかなということで、しかし11月30日の定例議会の折にご報告申し上げます、おりますために、おりましたために、活躍をさせていただいたところでございます。そのことについて、やはり行政報告で書くべきだったということでございましては、お詫びを申し上げます。それから、キーの他、不祥事についてのキーの他については、後ほど、病院事務局長の副市長の方から、報告をさせます。それから処分の経緯につきましては、昨日の答弁でお許しを願いたいと思っております。また別部署に移すべきじゃないかということについてはご意見としてお聞きをしておきたいと思っております。
平田病院事務局長。
愛宅の件でございますが、愛宅につきましてはですね、 いつ頃から持っていたのかということでございますが、これは事情を聞いておりますけど、ちょっと今日は広めてきておりませんので、ちょっといつ頃から持っておったかということで、ちょっと回答できません。それから他の部屋の鍵も持っていたのかということでございますが、これについては、持っておったということでございます。で、いつ頃から持っておったかどうか、ことについては、ちょっと資料がございますので。
山小屋かのみ
市長、片手の関係、最後のやつ。
転換の。白川市長。
あ、どうも、申し訳ありません。片丸病院は、医師会の方から、療養病床より失礼しました。医療療養病床として残すべきであるけれども、一期司会では経営を受けることができない福祉施設の転換等については行政側でご判断願いたいというものでございました。この片丸病院方向性をにつきましては、現在急性期病院の後方支援病院としての役割を十分果たしている一方、医師確保の困難性や経営状況に加えて国の方針の不透明性を加味すると、方向性を判断する上で大変苦慮いたしております。しかしながら、これは早急に判断を、方向性を判断しなきゃいかんと思っておるところでございます。
山川かのみ議員。
今市長の方から、内務次郎、また以降、回答をいただきました。ぜひ新病院につきましても、片田病院につきましても、そういう今の市長の考えで、ぜひ進めていただきたいというふうに思っています。ただ一点相変わりの関係で、市長は今、市を持ってないということでございますが、このくらいはですね、私は覚えていただきたいな、いつ頃からどのくらい持っちゃったのかということはですね、資料がなくても、頭の中に隅に入れていただきたいかなというふうに思ってますから、今回予算委員会でも一個でございますから、その内容をですね、お願いしたいと思ってます。私は、これについてはですね、やっぱ他の部屋のやつも持っていったということでございますから、やっぱ他にも入って、そういうことをやったんじゃないか、そういう疑いを得ないですね、ものがあるというふうに思ってますから、ぜひそこのところからですね、見解を出したいというふうに思ってます。以上で私のですね、3点を含めての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。